さあ今日も文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室から上原真理子さんをお招きしてお話を伺います。真理子さん、せんべの今日もよろしくお願いします。
お願いします。サルシニミントフリ
ー、
サルシニミントフリギ、
ミントフリギ、新年おめでとう。
あー、すごーい。
真理子さん、
はい、
もう2月ですよ。
だけどお正月なんです。旧正月。
そうですよね。
はい。
そうでした。
はい。サルシニ
メンドフリー。
はい。例年って言うと、はい、本当に、このお正月ってモンゴルでは、もう大々に、過ごすんですよね。
はい。
はい。でも、一番本当にすごい朝一を起きて、自分のお父さん、お母さん、に挨拶します。
はい。
で、挨拶するときに、ちょっと日本人にもちょっと分かりにくいかもしれませんけど、子供たちにお年玉をあげるんじゃないですか。
はい。
で、モンゴルはそれの代わりにクリスマスのプレゼントをあげるんですけど、なんとこの旧正月のときに、目上の方たちとか、自分の親とか、親戚の目上の方たちに、お金を若者が、片手のところにお金を持って、
はい、
挨拶するんですよ。手合わせて。例えば、みのりさんは、目上の方ので座ってて、で、私はみのりさんの上に行って、両手を上げて、
はい、
お正月おめでとうございますって。で、すると目上の方がキスしてくれるんですね。
はい。
はい、それでお金を、渡すんですよ。おめでとうございますって。
あ、日本ですと、目上から
もらうんですけど、
いただくというイメージがありますが、はい、ではなくって、
はい、はい、モンゴルは逆に、
はい、
クリスマスの時にね、子供だからプレゼントとかもらうんですけど、
はい、
お正月には若者は目上の方にお金で挨拶するんです。
ああ、
そう、
日本で言うとお歳暮ですとかお年賀のイメージでしょうかね。
そうですね、ちょっと近いですね。それで、今まではモンゴル料理の代表とした坊主が、
はい、
さあ、出てくるんですよね。はい。
たくさん作った。
たくさん作った。
冷凍しておいた。
冷凍した。お父さんたちが見守って、そう、冷凍するまでは外で寒い中で見守った坊主が、なんと、はい、誕生してくるんですよね、テーブルの上に。
はい。
で、すごい不思議で、坊主って、本当にすぐ飽きると思うイメージがあるんだけど、お正月の坊主って、本当に飽きないんですね。で、私たちは親戚の、人たちで、一日何軒も行くんですよ。
はい。
挨拶、親戚な、目上な方たちの方に。で、元旦の日に、大切な人たちの方に、行かないと怒られるんですよね。
は
い、
あ、なんで来なかったの？
なんで来なかったんですかとか。なので、本当に一軒一軒を回るたんびに坊主が出てくるし、
はい、
なんとこの間、先月にお話しした、ビレス。
ビレス。ちょっと甘い
ご飯。
混ぜご飯。
混ぜご飯ではないけど、でもまあ、ぶどうとかね、干しぶどうとか入れるから混ぜご飯かもしれませんけど、そう。でも本当に不思議でね、坊主は食べられるんですよね。そう。日本のお正月ってやっぱりおせちとか、
ね。そうですね。あとはお雑煮。
お雑煮とか。ね、お雑煮もやっぱりね、はい、各家庭によって味が違うと思うんですよね。だから食べられるのかな。坊主は本当に各家庭によって違うので、その中にハーブ入れたりとかいう家庭もあれば、
はい、
純粋の紹興酒味だけの家庭もあるので、本当に私本当にお正月が大好きだなと思って。
そう、皮から手作りするんですもんね。
そうですよね。はい。で、この頃やっぱりコロナの影響で、モンゴルには帰ってはないですけれども、もうお正月ってなるとお腹がすごい空きます。
美味しい記憶があるんですね。
そうですよね。美味しいし、本当にその家族の方たちとか親戚の方たちとは会えるっていうのもすごく楽しみだし、
はい、
なかなか本当に会えない人たちとも会えるから、すごく楽しみです。
お正月の休暇はどうなんですか？
3日間ぐらいありますけれども、はい、大体1週間ぐらい続けますね。基本的には、はい、今祝日で、はい、モンゴルはお休みですね。
そうなんですね、はい、いや、改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
さて、今年2022年ですけれども、
はい、
日本とそれからモンゴルにとってもとても特別な年ですね。
はい、実はそうですね。日本とモンゴルは1972年、昭和47年ですね、
はい、
2月の24日に外交関係を樹立し、今年は50周年を迎えています。
はい、
はい、で、2021年の7月に行われた両国首脳会談において、2022年を青少年交流促進年として、は
あ、
若い世代の皆さんと共に盛大に祝賀することになったんです。
はい。
そう。これに関連して様々な取り組みを紹介していますので、ぜひ興味がある方たちが、
はい、
駐日モンゴル国大使館や在モンゴル国日本大使館のホームページをご覧ください。
はい、
はい、また私たち静岡県とモンゴル国ドルノコブ県が友好協定を締結して、なんと今年も10周年を迎えてるんです。
はい、
はい、これの記念して機内でも様々なイベントも開催してます。
先日といえばお習字もね、ありましたね。
そうですよね、島田で開催して、はい、書道ですね。
はい、
で、先月っていうか1月の31日月曜日、県とモンゴル国のドルノコブ県をオンラインでつなぎ、記念式典を開催したんです。
今時ですね。
そう、すごいね。式典の様子は YouTube での配信してるので、ぜひぜひ皆さんに見てほしいなと思いました。
はい、実はこれキーワードとしてドルノゴビ県と静岡県、 YouTube、 この3つのキーワードで一番上に出てきましたね。
そうですよね。
だいたい1時間ぐらいの内容ですから、ぜひお時間あるときに、あるいはまあ飛び飛びで見ていただいても見応えがありますので、ぜひ時間作ってご覧いただきたいと思うんですが、はい、中でも目新しかったのが、
はい、
実はこのドルノゴビ県について紹介している VTR があって、で、さらに日本の子供たちが書道で、
そう、
日本の言葉とそれから実際にモンゴルの言葉、
はい、
両方でメッセージを書いているというのがあるんですね。
そうですね。はい。しかも本当にみのりさん、すごいよね。縦文字だよ。
ええ。
日本人の高校生の子供でしょ。縦文字を書いてるってことはもう感動しまして。
はい。
うわーとか思ってちょっと涙が出てきそうになって。はい。で、実はこのドルノコブ県は、
はい、
モンゴルの南東部にあり、
はい、
県名は、
ドルノゴビ。
はい。
どういう意味なんですか？
そう、県名はね、
はい、
東ゴビ砂漠ってことなんです。
そうなんですね。
そう、東ゴビ砂漠って意味、そのままの意味してるんですね。
は
い、
ええ。
はい。とっても日本と近いですね。
はい、とてもね、雄大な景色が広がっていて、
はい、
私、幼い頃に見た、三遊記の物語の旅の途中の景色を思い出しました。
そうですね。
あんな感じの景色じゃなかったかしらと思ったんですけれども、
はい、
砂漠がすぐ隣に、ね、あるようなイメージなんですね。
そうですね。はい。そう、とっても感動します。何もないところなんですけれども、こんだけ自然って、
はい、
今でにも残ってるんだということが、すごく誇らしく思います。
ということは、
はい、
今ね、ウランバートル市ご出身のマリコさんにお話伺っていると、モンゴルも今では大都会が広がっていて、
はい、
で、様々な便利なものもあって、
はい、
というイメージがあるんですけれど、
はい、
ドルノゴビ県は、先ほど拝見しましたら、どちらかといえば私たちがイメージする、まさしくモンゴルの雄大な自然の中で、皆さんが背を育んでいるという。
そうですね。はい。でも、
はい、
モンゴルといえばやっぱり大草原とか緑の絨毯とかいうイメージが強いと思うんですけれども、はい、モンゴルにも砂漠があって、実はモンゴルの3分の1は砂漠なんですよね、はい、そう全部が草原かというとそうでもないんですけれども、はい、
映像の中では可愛らしい男の子が
民族衣装を着て
出る姿で可愛らしかったですね。
子供って本当に可愛いですよね何やっても可愛いし何着ても可愛いなと思います。はい。でかといって、はい、モンゴルではやっぱり首都ウランバットルの周辺からのやっぱり北には草原が広がってるんですね、はい、はい。でモンゴル人はゲルで移動する遊牧民として有名なんですけれども、はい、遊牧を離れて都市や農村に定住する人たちも最近増えてきてるんですよね。
なるほど。
若者が、はい。で特にウランバトル市では、はい、現代化が進んでいて高速ビル群が立ち並ぶ
高層ビル、
はい、はい、大都市との成長してるんです。
うーん、
多分これからはやっぱり注目する国の一つだと思っております。
道も年々整備されてきて、
そう実はみのりさん私、はい、まあ、この頃2年間コロナの影響ではもう規制されてはないんですけれども、はい、毎年モンゴルに行くたびに迷子するんです
ね、どんどん本当に年々近代化が進んでいって、
そう、あれつい最近までここには何もなかったけどこんだけ高いビルが建ててるんだとか、
はい、
そうで、あと食事ですね、本当にモンゴルで野菜は少なくて、
はい、
お肉のイメージがもうすごい強いんですけれども、はい、まあ、お肉は大好きなんですけれども、いろんな店があります。韓国お店とか日本料理のところとか
あるんですか。
ヨーロッパとかもう本当に昔の15年前には日本料理のところとか本当に高級で本当になかなか行けないレストランとかだったんだけれども、今ちょっと気楽にお金出して食べられるところも増えてきてるので、
はい、
はい、あと100円も100円ショップもモンゴルでもそのままあるんです。
あ、そうなんですか。
そう、味噌とか売ってます、そう、本当にモンゴルどんどん変わってきてるので、
はい、
はい、もうすごく楽しみにしてます。
素晴らしいですね、はい、さて、モンゴルのことについて今日も少し教えていただこうと思うんですが、
はい、
日本ですと特に例えば語呂合わせなどはとてもね、日本人は得意でまた好きでもあるんですけれども、
はいはい、
そういう何かこう数字ですとか、はい、数にまつわることってモンゴルはどうなんですか？
そうですね、はい、モンゴルはでも日本人よりは強いかなって私が思うんですよね。数字にはこだわりがすごく、
こだわりが強い、
そう、強い、
計算がすごく強いとかっていうことではなく
そう、こだわりが数字にもすごく強くて、はい、本当に特にそれぞれ本当に1から9までは意味があるんですけれども、
はい、
日本って言えば4とか4とかは、はい、あまりいい画像ではないみたいなんですね。
そうですね。4は死を連想するといって、避ける嫌いにありますね。うん、
そこってやっぱり、はい、漢字の国だからかなとか思ったりして、で、本当に留学生したところに、
はい、
好きな喫茶店のところに、テーブルが4番テーブルってなかったんですね。そう、会計するときに、はい、4番テーブルですって言ったら、あ、5番ですね。いや、違います、4ですね。あと9とかもあまりないですよね。
そうですね。苦しみの苦を、ね、連想させるということで、
はい、
縁起を担ぐと日本では言うんですけれども。
はい。いや、実はね、はい、9はモンゴル人の 90% ぐらいじゃないですかね。好きな数なんですよね、9は。
ああ。
そう。9は、
はい、
大衆のものとか国民、9つのお願い、9つの宝物とか、
はい、
9がすごく縁起のいい数字なんです。
ああ、数字の持っているイメージも日本とは異なるということなんですね。
そうですね。
順番に教えていただけますか。まず、はい、9がとても縁起のいい数字ということで、はい、じゃあ遡っていきましょう。
はい。じゃあ、1は、はい、数字の始まりで、すべての数字の基準。
はい。
特に、続く数字を率いる存在。
はい。
一致団結する。ですね。はい。で、2は、陰と陽。
はい。
オラと表。光と暗い。死と生き。などなどあるんです。白と黒とか。
ああ、なるほど。
そう、2っていうのはね。
はい。
そう。で、などの、2つの反対の意味がよく、してはいるんですね、意味は。で、3は、はい、男の3つの競技ですね。皆さんよく耳にしたことあって、乗馬、お相撲、弓道ですね。
はい、これは、女性はおやりにならない？
女性は、はい、昔は女性はやらなかったんですけれども、弓道は最近はやってるんですよね。
じゃあ、馬に乗るですとか、お相撲というのは女性はおやりにならない？
そうではないですね。はい。
そのうちまた、
男性のみですね、
女性もやるようにきっとなるんでしょうけれども。
そうですかね。
はい。
あとは三つのテスト、三つの石の上の鍋に、三つの石を並べて
上に鍋を置いてお
くと、料理も作れる。はい、
あ、
だから三つの石さえあればもう全部食べられるよとか、はい、食事をできるよっていう昔の、はい、お話もあります。
二が陰と陽で、この世の中のものを相反するものだったりね、
はい、
いろんなものを比べるっていうものだったけれども、三っていうのはこの世の中にある大抵のものは三で片付くみたいな感じのイメージですか。
そうですね、はい、
なるほど。
はい。で、四は、東西南北の、はい、四方位とか、
はい、
あと、四歳のラクダがパワーがあって、
はい、
40歳の男が知恵と教養があるっていう、これ
は
言葉座なんですよね。
はい。
はい、
面白い。
そう。で、五は、
はい、
五感、五体、五臓などの人間そのものの、象徴でもあり、5つの技法の色って言います。オリンピックの色5つですね。
あ、
はい、
はい。
あと6はあまり意味がないけど、第6巻しか説明は今のところはないんです。6は、はい、実は7はモンゴルではあんまり良い数字ではないです。
そうなんですか。日本だと7はとても縁起のいい、
7は
8もですけれど、
ね、はい、そう、不幸のことを意味するとか、
ええ、
七天破棄とか、悪いものが7つの山を越えていけとか、などの悪い意味が多いです、7は。
そうで、
8は、はい、日本ではすごくいい数字だけど、それと同じく、八方とか、あと、チンギスハンの8頭の砂色の馬。
はい。
あ、もう、それはもう革命勝利の記念、リのなどもの、開会式では、旧法の国旗をかける時の使う馬なんです。
ナーダムといえば、夏のスポーツの祭典ですけれども、
そうですね。
革命勝利記念日なんですか？
そうです。ナーダムの、なんていうかな、正式の名前かな。はい。はい、はい。で、9は本当に先ほど言った通りで、はい、モンゴルではとっても縁起のいい数字ですよね。で、それように、やっぱり同じような数字であっても、国によってその印象や、はい、捉えられ方などがやっぱり異なっていることでは、すごく興味があるな、とか思いました。で、やっぱり外国の文化と接する際にも、やっぱりこうした点とかでもやっぱり意識しておくことで、日常的にコミュニケーションとかを送る何気ない事柄に対する、反応等の、意味を理解することができるんではないかなとか思いました。
日本で縁起がいいからといって、海外でも同じとは限らない。
そうですね。
相手の国を知っておくということはとても大切なんですね。
スイッチはとても面白かったですね。
今日は勉強になりました。
はい、
マリカさん、今日もありがとうございました。バイルダー。
バイルダー。
それでは次回もお楽しみに。
バイステー。